ユダヤ人たちはどうしてこの人は自分の肉を我々に食べさせることができるのかと互いに激しく議論し始めた。ユダヤ人のつぶやきは現代人も含めイエス・キリストという食べ物を知らない多くの人のつぶやきでもあります。私たちもユダヤ人のつぶやきを出発点に今週の糧をいただきましょう。ユダヤ人のつぶやきに答えを得るヒントを見つけました。共感福音書の中に耳に関連する次のような戒めがあります。耳のあるものは聞きなさい。この表現がマタイ、マルコ、ルカ、これ合わせて共感福音書というんですが、共感福音書の中に出てきますが、これは今週のユダヤ人のつぶやきに答える強力な説明となるでしょう。もちろん耳が備わっていない人はいないわけですから、よほどのことがなければいないわけですから、この場合聞く耳のあるものは聞きなさいということです。マルコ4章9節、ルカ8章8節、この種まきの例えですけど、これらがこの聞く耳のあるものは聞きなさいにあたります。同様の箇所はマタイ福音書ではあえて耳のあるものは聞きなさいとだけ書きます。13章9節で同じこの種まきの例えですが、間違った読み方をするはずがないという前提で耳のあるものは聞きなさいというふうに言ってるわけですね。いずれにしてもイエスが耳のあるものは聞きなさい、聞く耳のあるものは聞きなさいと念を押すときに、話を聞いている人々は準備が必要になります。耳は備わっているのです。ですがその耳はイエスの言葉を謙虚に聞く状態になっていますかと問われているのです。同じようにイエスがご自分をパンとして示すとき、聞いている人はこのパンを食べる口を用意していなければならないのです。私は天から下ってきた生きたパンである。このパンを食べるならばその人は永遠に生きる。私が与えるパンとは世を生かすための私の肉のことである。どうしてこの人は自分の肉を我々に食べさせることができるのか。ユダヤ人たちは口は備わっていても生きたパンを食べる準備ができていませんでした。いつの時代でも準備が整っていなければ天から下ってきた生きたパンに触れることはできません。皆さんも私が案内するのを時折耳にするでしょう。葬儀ミサの中で中田神父は聖誕拝領に移っていく直前、参列者の皆さんに聖誕拝領の準備ができている方は列にお並びくださいと案内しています。イエスという生きたパンに触れるためには心と体がふさわしい状態である必要があるのです。私たちはこのミサに、また生きたパンに触れるために集まりました。命の糧をいただくのにどんな準備をしてきたでしょうか。劣勢されたマザー・テレサは最も小さな人にお仕えするとき、イエス・キリストをいただくと言っていました。人に示した愛や許しで心の準備をすることもできるでしょう。 イエスは今週の福音朗読を通して、食べるにふさわしい口のあるものは食べなさいと招いておられます。